北名古屋市議会だよりボリューム84北知る。今月の表紙は沖田清純ジャスティンさんのブルームという題です。名古屋芸術大学芸術学部21年度の卒業制作の作品です。題はブルーム。ブルームとはセラミック製のスピーカーのデザイン、セラミックの特性である高い伝達性と透光性を利用し、木材やプラスチックにはないセラミックの新しい可能性を模索したスピーカーを包むエンクロージャーはランプシェードとしても機能しており、深みのある音とともに優しく温かい光を灯します。また水を注ぐことで波紋によって音楽と連動した光の花を天井に投影させます。写真はサブウーファーとサテライトスピーカーの2種類の作品が載っています。コンテンツ特集本会議をしろう2ページ、第4回定例会の結果4ページ、ピックアップ案件5ページ、一般質問7ページ、第1回定例会の予定編集後期16ページ、特集行ってみて聞いて読んで本会議をしろう、議場でご自宅で開かれた議会を目指して、本会議では市の政策や身近な地域のことなど多くのことが話し合われています。本会議の様子を知ると、市政がどう進められ、市の予算がどのように使われようとしているのかなどがよくわかります。今回は北名古屋市議会の本会議の様子を知るための方法を紹介します。傍聴してみよう。市役所東庁舎4階へ。本会議が開かれる議事堂は東庁舎4階にあります。階段を上がることが難しい場合や、小さなお子様をお連れの方は、受付横のモニターでもご覧いただけます。事前の申し込みは不要です。本会議当日に市役所東庁舎4階議場東側エレベーター前の傍聴受付にお越しください。職員がご案内します。議事堂の写真があります。傍聴席、一般は44席あります。全員協議会室、第一委員会室の写真があります。定員10名、途中退室不可、委員会も傍聴できます。傍聴はどなたでも参加していただけます。本会議を生で見ることができますので、市民の皆さんに選ばれた市議会議員が繰り広げる白熱の議論を傍聴して、ぜひ現場の熱気を感じてください。傍聴に来られない方も大丈夫。いろいろな方法で議会を知ることができます。ホームページから検索、北名古屋市議会検索。次回、令和5年第1回定例会、会期日程予定。2月24日本会議。3月6日本会議一般質問、8日本会議一般質問、これは予備費、9日予算決算常任委員会、10日予算決算常任委員会、13日福祉教育常任委員会、14日建設常任委員会、15日総務常任委員会、16日鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、22日本会議。日程は議会だより広報ホームページに掲載しています。録画配信を見てみよう。パソコンやスマートフォンでいつでも会議の様子をご覧いただけます。パソコンを開いた様子が映っています。市議会のホームページから録画配信をご覧いただけます。議員名やキーワードで検索できるので、気になる部分だけ見ることもできます。QR コードが添付されています。会議録を見てみよう。ホームページでは、発言者や会議名で検索できます。これもパソコンを開いた時の様子が映っています。市役所情報コーナー、 西庁舎1階と東庁舎1階にあります。本会議の開会から閉会までの発言を記録した会議録をホームページと市役所、東西庁舎の情報コーナーで公開しています。議会だより北城を読んでみよう。市民の皆様に議会をもっと知っていただけるよう、今後も様々な形での情報提供に取り組んでまいります。ホームページからもご覧いただけます。北城の表紙と内容が映っています。広報委員会で作成している議会だよりは、定例会で審議された議案の結果やダイジェスト、一般質問など議会のポイントを簡潔に紹介しています。令和4年第4回定例会の結果、会期23日間、11月30日から12月22日、今回の議案、条例の制定1件、補正予算3件、人事案件3件、条例の改正5件、契約案件1件、意見書1件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第86号、北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、賛成多数、原案可決。87号、北名古屋市職員の給与に関する条例の一部改正について、88号、北名古屋市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、89号、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、90号、北名古屋市職員の定年等に関する条例等の一部改正について、91号、令和4年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について、92号、令和4年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、93号、北名古屋市児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例の一部改正について、94号、工事請負契約の締結について、文化勤労会館屋根外壁等改修工事以上の議案、全員賛成、原案可決。95号、人権擁護委員の候補者の推薦について、全員賛成、異議なし。96号、令和4年度北名古屋市一般会計補正予算第8号について、全員賛成、原案可決。97号、北名古屋市副市長の選任について、98号、北名古屋市固定資産評価員の選任について、この2号、全員賛成、原案同意。99号、帯状疱疹ワクチンへの女性並びに定期接種化を求める意見書の提出について、全員賛成、原案可決。91号、96号、99号については、具体的にどう変わるのかを詳しく説明します。すべての議案内容は北名古屋市議会ホームページの議案、請願とその審議結果をご覧ください。ピックアップ、議案第91号、令和4年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について、補正予算により子育て支援を実施します。可決。子どもが健やかに育つことができる環境を整備し、また物価高騰による子育て世帯の経済的負担を軽減することなどにより、子育て世帯を支援します。児童クラブで働く NPO 職員の処遇改善を支援、326万4千円。児童クラブの放課後、支援員等を対象に収入を引き上げる措置を実施する。屈折検査機器導入事業154万円。3歳児健康診査の視野検査において、幼児の目の問題を早期に発見し、適切な医療を受けることができるようにするため、検査精度が高い 屈折検査機器を導入する。小中学生春休み応援食品セット支給事業28789000円。子育て世帯への物価高騰による経済的負担の軽減を図るとともに、市内在住の小中学生に対して栄養摂取を補助するため、家庭で手軽に食べられる食品セットを長期学校休業日に合わせて配布する。児童クラブの建物と屈折検査機器とコーンフレーク、コーンスープ、ご飯、いろいろな食べ物の写真が載っています。こんな質問が出ました。9、屈折検査機器導入事業の具体的な運用は、A、弱視等のスクリーニングに有効であることから、3歳児健康審査を受診するすべての子どもを対象に、保健師または看護師が検査を行う予定。9、屈折検査機器を導入した検査の実施により、健康審査時の作業が増えるが、人件費等予算への影響は、A、雇い上げの看護師の賃金1回あたり4000円の18回分の72000円を令和5年度当初予算に計上予定。9、健康審査受診者において弱視等に該当する割合は、A、3歳児健康審査時の診断率は把握していないが、視力検査で眼科等での精密検査を案内するのは約2割、令和3年度は817名の健診受診者のうち約170名に眼科受診の案内をした。9、屈折検査機器の導入による効果は、A、弱視や屈折異常等のスクリーニング効果は 97%。 9、小中学生春休み応援食品セット支給事業におけるアレルギー対策は、 A、市内の対象者のうち約150人がアレルギーを持つため給食を提供している栄養教諭と相談し、同じ価格帯で提供できるものを検討する。ピックアップ、議案第96号、令和4年度北名古屋市一般会計補正予算第8号について、補正予算により出産子育て応援給付金を支給します。可決、出産子育て応援給付金支給事業、1億267万1000円、県費、私費、妊娠届出時、妊娠期、妊娠8ヶ月前後、出生届出後の乳児家庭訪問時に面談やアンケートを実施します。令和4年4月1日以降に妊娠届出や出産した妊産婦にそれぞれ5万円を支給します。妊産婦に対し、妊娠期から出産子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型の相談支援と経済的支援を一体的に実施します。こんな質問が出ました。9、アンケートに返信がなかった場合の対応は、A、個別で電話等を行い、支援する。9、アンケートの実施方法は、手軽にできるよう、ウェブでの実施は、A、紙での実施を想定していたが、回収率を良くすること、妊娠時は外出しづらいことから、ウェブでの実施も検討する。9、面談の実施方法は、オンラインも実施しては、A、対面を想定しているが、オンラインで実施している他市町の取り組みを研究する。ピックアップ、議案第99号、帯状疱疹ワクチンへの女性並びに定期接種化を求める意見書の提出について、意見書を国に提出しました。可決。帯状疱疹ワクチンへの女性並びに定期接種化を求める意見書を厚生労働大臣、財務大臣にそれぞれ提出しました。意見書の内容は次の通りです。 帯状疱疹ワクチンへの女性並びに定期接種化を求める意見書。帯状疱疹は過去に水痘に罹患した者が加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものである。日本人では50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症すると言われており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。この帯状疱疹の発症予防のためにワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。帯状疱疹による神経の損傷によってその後も痛みが続く帯状疱疹後神経痛と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあるとも言われている。そこで政府に対して一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。令和4年12月22日、愛知県北名古屋市議会。一般質問。質問議員11人。質問30項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問であなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。総務。名古屋市との合併協議の進捗状況は、大野敦市市政クラブ。平成28年9月に一般質問で名古屋市との合併についてが質問され、市民生活の向上や高度化、多様化する市民サービスへの対応を名古屋市と解決することは自然な流れであるとの答弁がなされた。平成29年度には合併検討予算として150万円が計上されている。1、進捗会議等を立ち上げて検討しているか。2、150万円の予算の使途は。3、隣接市長への継続的な声かけは。4、将来市民の機運が高まれば合併を推進するか。総務部長。1、平成28年9月に合併検討会を立ち上げ、検討を重ねる中で、本市の将来を決定するのは、市民との考えから、講演会を複数回開催し、広報誌等で情報発信をしてきた。2、市民向け説明資料作成、講演会開催、情報収集のための旅費として、合計738,586円を支出した。3、隣接市長を訪問したが、具体的に合併を検討する状況には至っていない。4、合併という形に限らず、広域行政の充実や連携手法について、引き続き研究を重ねる。市民の意向が大切なので、機運が高まれば市長を先頭に対応していく。その他の質問、スクールガード等の活動について、総務、DX についての基本理念、桂川正則市政クラブ、マイナンバーカード普及が進む中、これまでの申請主義から必要な方に最適なタイミングで行政から通知されるプッシュ型通知、米印1を加速化してほしい、誰もが安心してサービスを受け、真に手を差し伸べるべき人に、セーフティーネットの手が届く社会の構築こそ目指すべき自治体のあり方では、DX 米印にはデジタルツールも使った前兆的な組織変革であることに価値がある。 ツール導入を目的にせず、常に市民の幸せを心がけてほしい。当局の見解とこれまでの取り組みは、DX 推進室長、現在手続きのオンライン化として、子育て、介護分野の拡充を図り、39の手続きが可能、オンライン予約、事務の改善も調査、研究を進めている。DX の基本理念は、市民の利便性向上と業務の効率化、全庁的な組織変革と考える。来年度、電子市役所、地域情報化を推進する情報化推進会議で方針方策を策定、市民が便利さを実感でき、地域の課題解決の基盤としてのデジタル化を見据えた検討が必要。米印1、プッシュ型通知とは、一人一人に合った行政機関などからのお知らせを表示する機能。米印 2DX とは、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。その他の質問。自治体業務標準化とガバメントクラウドについて、情報基盤とネットワーク環境について、タブレットの活用について、総務、働き手のための働き方改革について、井上和夫、市政クラブ。誰もが健康で快適に暮らせる街づくりの基盤づくりには、組織をどのような構造にするかといった働き方改革で労働環境は大きく変わる。1、本市が導入している働き方改革の指標の浸透割合は、2、加点主義で評価する人事効果の見える化についての考えは、3、市役所内外で挑戦する機会を増やすための人事交流を導入する考えは、総務部次長、1、浸透割合の数値化は難しいが、出退勤、労働時間については申請をシステム等で管理し、状況把握しており、毎週定時退庁日を設定している。定型作業の自動化は全庁的に検討すべきと考えている。在宅勤務やテレワークについても一定の効果があるものの、課題も多く引き続き検討する。2、本市では家庭主義よりも人事評価制度により、一人一人の能力や成果を適正に評価し、結果を任用、給与等に反映することでモチベーション向上、能力開発につながると考える。3、防災協定先などとの人事交流も交流先の意向も踏まえ、今後研究する。その他の質問、女性登用と管理職の活性化について、多様な人材活用を行うための研修制度について、柔軟な採用条件と施行で地元採用を、厚生労働省ホームページよりの働き方改革のパンフレットが2枚写っています。教育、駅ピアノ、ストリートピアノの設置について、鶴田理恵、公明党、ストリートピアノは駅や街に誰でも弾くことができるピアノを設置する運動で音楽を通じて人と人とのつながりを生み出し幅広い世代への音楽による街の賑わいと市民の交流の場として世界的に注目されている名古屋芸術大学の先生方にも協力していただきピアノの音色で日常に音楽が溢れ心が和む街づくりを目指す考えは、また名古屋芸術大学音楽学部のピアノに美術学部の学生などが絵をデザインして商業施設へ設置しては、障害学習課長、東公民館の統合により不要となるピアノを文化勤労会館のエントランスホールに設置することを検討したが、見送った経緯がある。駅ピアノの設置については、名古屋鉄道株式会社などへの調整が必要だが、今後設置に適した場所や管理手法など、 慎重に研究していく。またアートを施した特殊なピアノなど具体的な提案があれば、関係各課と連携し、商業施設への導入を調整していく。その他の質問。重たいランドセルをランドセル型リュックに。グランドピアノの写真が載っています。教育。人権教育としての包括的性教育について、上野正美、立憲民主党。性教育では性の知識のみならず、人間関係の構築や賢明な選択をするスキルを身につけることも必要。1、性教育に関する取り組みと課題は。2、命の安全教育への取り組み予定は。3、包括的性教育に取り組む考えは。4、教員や保護者、放課後の子どもの居場所に関わる方に対する包括的な性教育の研修、啓発は。5、子どもたちが性犯罪、性暴力の被害者や加害者になってしまった場合の具体的対応は。教育庁。1、学習指導要領に基づき、性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう、学校教育活動全体で実施している。発達の段階などに配慮し、計画性を持つことが大切だと認識している。2、国や県の動向を注視し、情報収集をしながら安全教育の充実を図る。3、ユネスコの示した教育ガイダンスも参考に指導の充実を図る。4、教員等には研修を随時実施しているが、包括的性教育の研修については今後検討していく。5、保護者と連携して全力で心と体のケア、校正を支援し、被害者や加害者を生み出さない学校教育活動を行う。その他の質問、民間事業所等との災害協定や連携について、中学生の教室での勉強風景の写真が載っています。教育、障害者等も利用しやすい電子図書館の導入について、渡辺舞子、日本共産党。新型コロナウイルス感染症拡大の影響による公共図書館の一時休館をきっかけとして、全国で電子図書館サービスの導入が急速に増加した。図書館に来館せず貸し出し、返却ができるため、障害のある方など、図書館へ行くのが大変な方にとっても便利であり、読み上げ機能や拡大、識判点機能により、読書困難な方にも読みやすくなる。西図書館が廃止されたこともあり、市民ニーズに応えて図書館の魅力を発信するとともに、利用機会のさらなる創出と、障害など読書に困難を感じている方にも配慮した読書環境のさらなる向上を推進するため、電子図書館の導入について検討は、図書館長、電子図書館は利便性の高い仕組みで、現在の図書館利用者にとどまらない有効な手段である図書館サービス計画の中で、電子書籍サービスの利用促進と電子書籍の導入について研究するとの方向性を示しており、新たな利用者を育むべく、障害者等への読書支援の視点、学校教育、障害学習の視点を踏まえ、社会的ニーズとして今後も期待が高まる電子図書館について本市で最適な導入方法を検討する。その他の質問、障害のある潜在的要支援者、老少介護家庭への支援。建設、農地法の改正について、熊沢真澄市政クラブ。令和4年5月、農業を担う者の確保及び育成を図るため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が公布され、農地は農家しか持てないのではなく、農業をやりたい人、やれる人が 参入できるようになる。今後、農家以外からの新規参入のための利用権設定の基準が必要となってくる。取得した農地は原則農地として営農してもらえるよう指導、制限を加えてはと考えるが、当局の見解は、商工農政課長、法の改正により農地の流動性が活性化することへの期待とともに、開発目的での農地の取得、営農能力のないものの農地の取得による遊休農地の増加などが危惧されることから、今後においても市農業委員会において、権利移動希望者の農業経験や知識、農業従事の履歴を確認するとともに、農機具の所要状況、従事人数等から見て、農地すべてを効率的に利用し、耕作を行えるか、常時農作業に従事できるかなどの許可基準に照らし合わせ、総合的に判断されることとなる。その他の質問、農業の育成、支援対策について、計画的な人材育成について、職員の配置及び適正管理について、長時間外勤務の是正について、家の前を電車が走るのどかな写真が写っています。総務、期待や夢の持てる街づくりについて、あさりきみえ市政クラブ、新型コロナウイルスによる影響の長期化により、市民の心身への負担が生じている。市に愛着を持てる話題づくりのほか、新たな特産品の開発、恵まれた交通環境を生かした大型商業施設や特徴のある店舗の誘致など、新しい期待や夢が必要である。1、コロナ禍による閉塞感を打ち破り、市民がワクワクするような夢のある街づくりについての考えは、2. 経済効果をもたらす新しい構想や展望は、市長、1. 休止・縮小を余儀なくされた各種スポーツ・文化イベントをアフターコロナの時代のニーズに沿って市民の絆を深めるイベントとして再開・新設する、また旧西図書館跡地に整備予定の仮称・多機能型市民活動センターを市民の交流を促進し、新たな価値を創造するような拠点にする。2、リニアの開業により生活圏が拡大する中、居住地として選ばれる自治体となるには、質の高い教育を提供し、質の高い都市づくりに取り組むとともに、消費の場、雇用の場の充実を図る必要がある。各方面と緊密に連携しながら、リニアインパクトによる効果を享受できる環境の整備に努める。その他の質問、西原駅周辺の活性化について、子どもから大人、若い人、高齢者、いろんな職業の人たちの可愛いイラストが書かれています。教育、理不尽で不合理な校則の見直しを、伊藤大輔、立憲民主党。学校の校則や制服などに違和感を覚えて不登校を余儀なくされていたり、違和感や理不尽さを覚えながら学校生活を送っている児童・生徒は多いと思われる。これから改定される生徒指導提案や民間団体などの提言を参考にしながら、小中学校の校則の見直しを検討すべきでは、教育庁、校則は学校が教育目的を実現していく過程において、子どもたちが遵守すべき学習上、生活上の規律として社会通念に照らして合理的と見られる範囲内で、学校種や児童、生徒の実情、地域の状況、校風など、学校がその特色を生かし、創意工夫をもって定めている。校則の見直しについては積極的にされるべきであると考える。最終的には校長の権限であるが、児童生徒が話し合う機会を設けたり、保護者の意見を伺ったりするなど、児童生徒や保護者が 何らかの形で参加することや、学校間で情報交換し、足並みを揃えながら、適切な校則のあり方について、すでに検討を進めている。適切な校則の策定やその見直しについて、各学校が適切に実行できるよう、指導・助言していく。その他の質問、持続可能な学校・部活動にするために、生徒手帳が写っています。教育、気軽に利用できるスポーツ施設の充実を、川淵康弘、日本共産党、市民説明会では多くの高齢者からスポーツ施設を気軽に使えるようにしてほしい、場所も増やしてほしい、との声があった。本市の高齢者の卓球人口は多い。総合体育館の多目的ホールや健康ドームの重剣道室は卓球の利用者も多く、常に予約がいっぱいで場所が足りていない。アリーナは比較的空きがあるものの、使用料が高く少人数のグループには負担が大きいため、アリーナを高齢者が使用しやすい料金にしてほしい。会議室など空いているところを提供してほしい、などの意見や要望を聞いている。本市は健康快適都市を宣言しており、気軽に集まり運動ができる場所を拡充することが必要と考える。全庁的にスポーツ振興に取り組むべきと考えるが、当局の見解は、スポーツ課長、民間スポーツ施設が普及、充実してきたが、市民の多くは学校、総合体育館等、公共施設が主な活動場所と認識しており、総合体育館の適正な維持管理、施設の利用促進を図る。今後、学校の休日部活動の地域移行が地域スポーツの施設利用に与える影響にも注視しながら、施設の有効活用について研究していく。卓球をしている皆さんと卓球の一式が映っています。総務、市民説明会を踏まえた今後の市政運営について、安倍武文、無会派。市長はより良いサービスの提供には、職員の働き方改革による効率化、創造性の発揮が大事だと述べられた。市民のために市長とも意見をぶつけ合える組織に、特別職や職員と一緒に新しい北名古屋市を築いてほしい。1、市民説明会の成果と反省、課題、今後の市政運営についての考えは、2、職員との面談で感じたことは、3、説明会に参加できない大多数の声をどう聞き、どう進めていくか、継続的な説明については、市長、1、郷土への思いを持ち、たとえ痛みを伴う改革でも子どもや町の未来のために、と力添えいただける方が大勢いることをアンケートで確認できたことが成果である。一方、説明会形式のため、参加者の発言の場がなく、若い世代の参加が少なかったことが反省、課題点である。令和5年度から対話集会を開始し、幅広く意見が聞ける会にする。2、若い職員もやる気があり、将来に心配はないと実感している。3、丁寧な説明が大切、対話集会の中で決断していく。その他の質問。市民説明会の総括について、児童クラブ等の一元化などの課題について、温水プール運営への反対意見について、市民説明会の時の写真が載っています。本会議委員会を傍聴してみませんか？本会議委員会開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。傍聴の受付時間は本会議委員会とも会議開始30分前からとなります。傍聴の際は検温、手指消毒、マスクの着用等、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。なお、委員会は先着10名となり、途中での入退場はできませんのでご了承ください。 第一委員会室と本会議場の写真が載っています。令和4年第4回臨時会報告。令和4年第4回臨時会が10月28日に召集され、次の議案を審議し、原案の通り可決しました。議案第85号、令和4年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について、市議会モニター意見箱第4回定例会、その他、たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。議員の一般質問が多岐にわたりすぎるため、焦点を絞った方が良い。動画で会議の様子を見ることができるのは良い。というご意見がありました。令和5年度市議会モニター募集。市民の皆様から議会活動及び議員活動についての意見、要望等をお聞きし、市民ニーズを反映した議会運営を図るため、市議会モニターを募集します。職務1、市議会の会議を傍聴し、議会運営の見聞を広げるとともに、意見、提案等を文書により提出。2、議会が行うアンケートに回答。応募資格、満18歳以上で、市内に在住、在勤または在学し、市議会に関心のある方、募集人員10人以内、任期、委嘱の日から令和6年3月31日まで、謝礼、予算の範囲内で支給します。選考方法、地域、職業、年齢などを考慮し、特に市議会モニター活動に意欲的かつ適任であると判断した方を議長が選任します。応募方法、議会事務局、東庁舎4階にある応募用紙またはホームページより印刷し必要事項を記入の上、令和5年2月24日金曜までに議会事務局へ提出してください。議会モニターって毎回傍聴しなきゃダメ？傍聴は強制ではありませんので、お仕事や用事がある場合はお休みしていただいても構いません。無理のない範囲で傍聴してください。傍聴って手続きがいろいろあるんじゃないの？特に手続きは必要ありません。傍聴受付で議会事務局職員にお声掛けください。議会モニター用の名札、筆記用具をお渡しします。議会モニターの意見はどうなるの？モニターの皆様からいただきましたご意見は議会だよりで紹介させていただきます。今後の議会運営の参考にさせていただきます。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。なお通信料等はご利用者負担となります。ホームページの QR コードが添付されています。議長賞。紹介。令和4年度北名古屋市青少年健全育成非行防止兵庫ポスター作品議長賞が決まりました。兵庫の部、市活中学校1年、尾本春日さん、考えよう自分の未来の大切さ。ポスターの部、市活北小学校5年、清水リリハさん、議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため、議会だより、北知るがスマートフォンのアプリ、町色でも閲覧できるようにしています。利用方法1、次の二次元バーコードから、または App Store や Google Play にて町色と検索してアプリをダウンロードしてください。2、インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。iOS 版と Android 版の QR コードが添付されています。注意事項。アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ画面上に表示される広告は、 株式会社ホープが募集し掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。令和5年第1回定例会の予定。2月24日金曜本会議初日、3月6日月曜本会議一般質問、8日水曜本会議一般質問、9日木曜予算決算常任委員会、10日金曜予算決算常任委員会、13日月曜福祉教育常任委員会、14日火曜建設常任委員会、15日水曜総務常任委員会、16日木曜鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、22日水曜本会議最終日。請願書陳情書の提出について、第1回定例会の審査対象となる請願書陳情書の提出期限は2月15日水曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。最新の情報は、市議会ホームページまたは議会事務局までご確認ください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gij@citynagoya.lg.jp、 ファックス 0568-23-3140。 編集後期、今後の特集は本会議を知ろうをテーマにしました。定例会本会議の傍聴方法についてのご案内、また市議会のホームページを検索すると、録画中継配信、会議録、議員名などをご覧いただけることを紹介しています。今、皆様にご覧いただいている議会だより、北知るも、議会を知っていただく広報の一環です。本市議会では、開かれた議会を目指し、議会だよりの発行をはじめ、傍聴者への資料貸し出しや、ホームページでの議会活動の紹介などを行い、市民の皆様にとって身近な市議会となれるよう努めております。今後も分かりやすく充実した紙面作りを心がけてまいりますので、よろしくお願いいたします。北名古屋市市議会だより、ボリューム84、2023年2月、発行北名古屋市議会、編集北名古屋市議会広報委員会、住所、郵便番号 481-8501、 愛知県北名古屋市熊野省お榊60、電話 0568-22-1111、 ファックス 0568-23-3140。 これで北名古屋市議会だより北知るを終わります。録音は音訳ボランティアカタラントでした。